西キリスト教大学名誉教授をしていらっしゃる武田清子先生、千村勘蔵先生をめぐってという本をお書きになっています。純烈なる洞察と寛容っていう、ご自分がオックスフォード大学で日本思想史のセミナーを担当していた時のことを思い出して書いていらっしゃいます。そこの生え抜きのある教授にですね、オックスフォード大学ではどのような人間を育てようとしているのでしょうかって聞いたんだそうです。オックスフォード大学も学部ではリベラルエデュケーションを重視しているというふうに理解した。リベラルエデュケーション、まあ直訳すると自由教育っていうことですが、もっと端的に言えば人間形成っていうことだろうと思うんですね。そうすると武田先生にとっては思いがけない答えが返ってきました。それは個人の段階においても政治社会関係あるいは国際関係の段階においても悪を悪として見抜ける目を持った人を育てることだという返事をもらったんです。悪を悪として見抜ける目を育てる、これは非常に重要なことだと思いましたと武田先生は書いてらっしゃいます。悪を悪として見抜ける人間を作る、そしてその悪を克服するということは何によるかというと神の義による、神の義、正しさ、神の正義による、自分の国の利益とか私の利益のためではなくて超越的かつ普遍的なる正義がなることを目指して悪の克服を図る、これは平和を作り出す上に基本的に大事なことだと思います。この先生がご研究されてた戦闘的な信仰は、先生のあの戦闘的な信仰は神の義の前に立つ人間そして人類ということの大切さを訴えるメッセージを持っているのではないでしょう。天皇制が確立して、これは学者に言わせると日本のずっと長い歴史の天皇制の歴史の中でですね、現代ほど明治維新以来ほど天皇に権力が集中されたことは未だかつてなかったんだそうです。それぐらいな天皇に権力を集中した、それは言ってみれば時の明治政府が天皇に権威を着せてそれに乗っかって自分たちがその権力を進めていくっていう手段に他ならなかったわけなんですけれども、そういう中で天皇絶対っていう中で教育勅語を拒否したりとか、あるいは日露戦争に対する反対運動とね、不敬罪っていうことで逮捕されたりしたり、ね、そういうなんて言いますか、気骨のある明治時代のキリスト者として彼は無教会を作り出した人っていうふうに、なってるわけですが、この彼の言葉を見るとですね、自分が好んで無教会を作ろうとしたんじゃないと、今も一応無教会ということになってるんですが、札幌に独立教会っていうのがございます。どこにも属さない、でそれは無教会ということですが、クラーク博士の薫陶を受けた人たちの流れを組んで札幌独立教会の会員だったわけですが、いわゆる不敬罪で訴えられたりとか、日本の世論が、ロシア撃つべしってダーッとなってる時に戦うなっていうことを言うことで世間から顰蹙を買うんです。非国民だっていうね。ですから教会に戻っても教会が受け入れてくれない、私は無教会で行くっていう風になって、そしてそれは教会を全部否定したのではなくてですね、世界中につながっている一つの見えないキリストの体である教会の自分は一つの枝として、しかも神の義を大切にして発言し続け、また信仰を続けていくっていう姿勢を続けられたそうです。内村先生のあのような気骨のある態度っていうのは 神の義っていうことを、何が神の前に本当に正しいのかっていうところにいつも目を注いでいた。現代的に言えば、神の義っていうのは神が本当になさろうとしておられること、あるいは人間の不公平を許さないということは、人間のわがままや不義で不当に阻害されたり差別されたりしている人々を神様は何とかしろしてくれる人はいないのかっていうふうにご覧になってる。これが旧約聖書以来ずっと一貫している神の義です。預言者が言ってるのもですね、あなた方の礼拝を受けれないよっていうアモスが厳しく言うときに、それはあなた方は口でしようしようと言ってるけれども、周りにいる貧しい者ほったらかしじゃないか、あなた方の商売は相手をごまかして騙してそして儲けることばっかりやってるじゃないか、それは神の義ではない。礼拝をするっていうことは神の義に従うことなんだっていうことは旧約以来一貫して言われて、それをイエス様がまた明確にお示しになったんだというふうに考えていいんじゃないかと思うんです。今日のテキストはイエスの受難節レントの期間に選ばれるペリコーペ、ペリコーペっていうのは礼拝に選ばれる聖書の箇所っていうことですね。そこに必ず上がってくる一つの主題です。このイエスに敵対する者と論争をしているっていうね。で、今日もその一つなんですが、さて人々はイエスの言葉尻を捉えて陥れようとして、ファリサイ派やヘロデ派の人を数人イエスのところに使わしたっていうふうに書いてあります。言葉尻を捉えてっていうふうに訳されている言葉は、言葉で捕まえようっていう意味なんだそうです。言葉尻、必ずこう言葉尻を捕まえて掘れっていうね、それを言わせるための質問をしようとしてるんだと。ファリサイ派やヘロデ派の人と書いてあります。ファリサイ派っていうのは、これは分離するっていう意味ですね。ですから、まあ新約聖書の中では悪役なんですが、実はとっても真面目な信仰者です。規則に忠実で、そして汚れたことを拒絶し清いことを追求していくっていうね、そういうことに一生懸命な人です。で、そのことが神の義と信じてる人ですね。だからそういう意味で神の義、彼らなりの言う神の義に従わないものは排除しなきゃいけないっていう、そういう論理になるわけです。今日の、まあ、原理主義者に通じます。自分たちは正しいことをしている。私たちは今、今日でもニュースで時々見ますね、イスラムの原理主義者の自爆テロなんていうのがあって、たくさんの人がいっぺんに殺されたりする、そして自分も死ぬ。それは神の御心にかなうことだ。なぜならば悪を排除することになるからっていうね、そういう飛躍に行ってしまうんです。だからそこで人間が見えなくなってしまいます。この人たちはそういう意味ではイエスが邪魔で仕方なかった。妙に大衆に人気があるとですね、だからどうしても捉えて、そして処置しなければっていうことにおいては、このファリサイ派もヘロデ派の人も共通した。ヘロデ派は普段はファリサイ派の人たちからすると敵対関係にある人なんです。ヘロデ・アンティパスっていうローマ皇帝に許された傀儡の王がいるんですが、だからその傀儡の王にくっついている人、つまり体制派です。だから絶対ローマに反抗した自分たちの王の意思が、それでしかも自分たちはそのヘロデ・アンティパスっていう王にくっついてうまい汁を吸ってるわけですから、堅苦しい正義なんていうことを言われると困ってしまうですね。だからそこで妙に利害が一致した。ファリサイ派の人から見たらヘロデ派の人たちも堕落した人なんですが、イエスを敵と見る面では一致して、それで一緒になって猫なで声で質問をする。なんかここ見えすぎたあれですね。先生、私たちはあなたが真実な方で誰をもはばからない方 真理に基づいて神の道を教えておられるからです。そう思うならば本当にイエス様に従えばいいんですけども、そうやって口先で言っておいてそれで罠をかける。ところで皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないのでしょうか。イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。その頃はローマに支配されていて、そして税金をローマに取り立てていて、そしてそこでイスラエルの人々はいつも論争になっていたんです。熱心党という人たちです。この人たちは今度は現代的にはやっぱり原理主義者ですから、イエスかノーかってはっきりしてるんですね。で、神の権威に従うのが熱心党なんだと。だから異邦人のローマ皇帝に税を納めるのはノーなんだっていう、そういうことを貫いて、しかしそれは苛烈な迫害に遭いますから、一般の民衆はそういう考え方に共感を示しているんです。だけど実際にそれを実行できないんだけども、だから税を払わなくていいんだよっていう動きに対しては、うんうん、いいなっていう、なんとなしの民衆が支持している考え方なんです。それに対してもしもイエスが税金を払うべきだよっていうふうに答えたら、そういう民衆の支持を失うことになるんですね。なんだやっぱりっていう、がっかりさせる。が、逆に納めるべきでないというふうに言えば、これはローマに対する反逆罪が成り立ちますから、ああこういうことを言い広めてますよっていうことでローマの官憲に逮捕してもらえる。どっちに答えても落ちるようにという罠なんですね。ですからイエスはその下心を見抜いて言われた。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。デナリオンっていうのはその当時の男子の労働者の1日分の稼ぎというふうに言われています。現代に当てはめたらそういろいろあるでしょうが、まあ、今では1万円というのは安すぎるかもしれませんね。昨年も植木屋さん頼んだら植木屋さんのニットは1日2万5千円って言ってましたから、こうもうなかなかすごいなと思うんですけれども、計算がいいために一応1万円っていうふうに考えてみると、それでもだからその銀貨っていうことですから、これは大した値打ちがあるわけですね。それでその銀貨を持ってきて見せなさいっていうふうに言われた。それでもって税金を払うお金ですね。で、彼らはそれを持ってくるとイエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らが皇帝のものですと言うと、銀貨には銘が彫ってあるんですですね。まあ、どういう字が打ち込んであるかというとラテン語で打ち込んであるんですが、それを日本語に翻訳すると、崇拝すべき神の崇拝すべき子皇帝ティベリウスって書いてある。つまり皇帝は神だっていうふうにね。これはついでに申し上げておきますが、クリスチャンが迫害されたのは皇帝が神だということを認めないからです。だから後にですね、イエス・キリストは主なりと告白するのと同じことを皇帝に向かって告白しろという触れが出るんです。だからクリスチャンは主はイエスのみなんだ、だからカイザル・キュリオスでは言えませんっていう、それが反逆罪になって迫害の口実になったほどですね。ですから一昔前の戦前の日本の天皇と同じです。あのティベリウス皇帝の像っていうのは荒人神なんです。まさに神様っていうね、それをこう示して、そしてこの皇帝が神様だっていうことを書いているそのデナリオン銀貨を見ながら、イエスはその時の返事が、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと返事をされた。これはイエスは払いなさいとも払 も言ってないんですね。どっちにも取れる。ですから答えは曖昧なんですが、この場合にはっきり言うっていうことは罠に陥ることです。彼らの質問が本気の質問じゃないんです。もしも真剣に悩んでる庶民がですね、こうこうこうで、そしてもう税金取り立てられようとしているんですよ、本当に払うべきでしょうかっていうふうな悩みでイエスのところに来たら、それはそれなりにきっと答えになったに違いない。しかしここでそういう形で答えるっていうのは彼らの罠に乗るっていうことをご存知のイエスはこういう形ではぐらかされたように見えるんですね。岩波役の聖書っていうのは今最近出てます。ここの学長の原井先生が全体の総責任者ですね、監修っていうね、そのマルコによる福音書のこの箇所を見てみますと独特の訳をしてるんです。カエサルのものならカエサルに、神様のものなら神様にお返し申し上げよう。でその神様という言葉に二重鍵をつけてあるんです。痛烈な皮肉があるっていうふうに下に説明をつけてあるんです。彼らの罠に対してそれをはぐらかせるのに彼らの言葉をそのまま使った。ティベリウスがお前たちの神様ならば、そのお前たちの神様にやったらいいじゃないかっていう、そのお前たちの中にファリサイ派も入りますね。だからファリサイ派の人たちはティベリウスを神様だなんてちっとも思ってはいないんです。でもそういう言い方でイエスが返事をされたっていうね。ここでですからその罠を見事に外されたイエスっていうことでこの物語は閉じられているわけですが、ここでのもう一つ大事なポイントはやっぱり神のものは神にっていう時に神の正義が一番大事なんだと。広い意味でですね、私たちは何に従うのか、何の価値観が大事なのかっていうと神の義っていうことが一番根底になくちゃならないというわけですね。私たち自身がいろんなことに現実の問題で、妥協したりあるいはいい加減になったりっていうふうになることがあるかもしれないのですけれども、そして私たちは大概の場合は妥協するっていうことが起こりがちなんですが、一昨年ですかね、高畑のカトリック教会行った時にルイ神父っていう人がいました。今正常のカトリック教会を移られたそうですが、私より2つ上のフランス人の神父さんなんですが、この人をルイ神父を支える会っていうのがあって、それでその会が編集して「気流の多国人として」っていう「ルイ神父と再入国裁判」っていう本が出てるんですね。ルイ神父が諮問応捺を拒否してそれの裁判を起こした、それを支援する人々の記録だったんですけれども、ルイ神父ご自身はそんな過激なことをするというつもりはなかったんですね。そして神父が裁判を起こすなんていうのは聖書的に考えてもどうなんだろうって悩んだんです。しかしその頃は江東区のカトリック教会をおられて、そこに在日韓国の人とかそれから中国の人とかがいたんですね。それでその人たちが諮問を夏で苦しんで、中には拒否する人が出だしたっていう時に、会員の人がそうやって苦しんでる時に自分はフランス人だからいいっていうんで、そのまま見過ごしにはできないっていうことでご一緒に応夏を拒否した。そうするといわゆる10年ほど前ですからブラックリストに乗るわけです。で急にお母さんがフランスで亡くなったために、あちらの教会ではですね、神父に献身した人がこの親が亡くなった時にその葬儀ミサを指揮するのが最大の親孝行とされてるんです。最後はその子供が親の葬儀の指揮をしなさいっていうふうにね。ですからそれを帰りたいと思って帰国申請したら、あなたは諮問応捺を拒否してるから帰れませんっていうふうに拒絶されてしまった。で法務局の人がね、本当はあなたなら問題はないんですけどねっていうんでチラッと言ったんです。気の毒だとは思うんですが、その言葉に彼はまた非常に抵抗を覚えたんです。 フランス人ならいいけども在日朝鮮人中国人が困るっていうその差別意識ですね。それでなおそれではっていうふうになって彼はですねこういうふうな表現をするんです。神父が自分から裁判に訴えるということには大きな抵抗がありました。しかし多くの在日韓国朝鮮人中国人たちがやはり同じように両親や兄弟の葬儀にも帰国できないでいる事例がたくさんあり、その人たちの苦衷を訴える場所も機会もない現実を知らされるにつけ、この私に一つの使命が与えられているのではないかと考えるようになってきたのです。考えてみれば裁判所はただ犯罪者を裁くためにあるだけではなく弱い立場の人々の人権を守るためにあるということに初めて気がつかされましたというふうに書いてある。もうご存知のように指紋を夏はしなくてよくなったっていうね、そういう戦いの結果があるわけですけれども、神に身を捧げた者としてそういう裁判で争うっていうことに抵抗があるって、これが自然だと思うんです。で我々クリスチャンも許すべきではないかっていうふうな気持ちになってしまうんですが、そこでいつも優先すべきは神の義です。このことにノーを言わないっていうことはその誰かが不当に差別されそして困惑に陥ってることを見過ごす、つまり差別する側に加担したことになると同じなのだっていうことを受け止めるっていうことが問われてるんじゃないでしょうか。クリスチャンはあるいは教会は政治や社会の問題に関わるべきではないっていう主張が一方にあるんですけれども、それは私はわざわざですね教会が一生懸命スローガンを教会の前に無理して出さなくてもいいかもしれませんけれども、そういう個々の信徒の人たちの戦いや苦しみっていつも共感を持っていなきゃならないとすると、社会的政治的な問題だって教会で語るべきではないっていうことにはなるはずがないですね。なぜならば神の民が召されたのは神の義が少しでも実現するためにおい頼むぞって使わされる。それは最も小さいものの一人に使える。そのために神の民として召されている。自分の安定のためだけじゃないんですね。お前すぐそばにいる、それから出会う今週そういう人に目を向けて頼むぞっていうふうに言われていることを意識しなければならないだろう。その時に自分の利害を超えて一緒に従うということが大事になるんじゃないかと思うんです。内村勘蔵先生の非戦論にですねもうぞっこん惚れ込んで、つまり内村先生の弟子だった人で斉藤宗次郎という人が花の巻、岩手県でしょうかね、でその非戦論事件っていう事件を起こす、つまり徴兵拒否をするんですけれども、それで内村先生に相談するんです。ところが内村先生は東京から大急ぎで駆けつけて行ってですね、徴兵や納税を拒否せよなどと聖書は書いてない、真理と真理の応用を混同してはならない、それは聖書の曲解たるを免れない、だから私は黙していられないのだと忠告した。そして内村はしかしながらもしそれが君の両親の命令なら、両親この内側ですね、誰にも相談せず家族にも友人にも迷惑をかけないようにした上で一人でやりたまえっていうふうに言って、で結局斉藤宗次郎は思いとどまったんだそうです。でもここにやっぱり私は大事な筋があります。両親に従う。ですからここで例えば税金の問題、払うのがいいとか払うべきでないとかっていうそのどちらにしても私たちは神の正義っていうことを意識しながら自分の良心で私はこれでいきますという決断をする。それは全て神の前にいつも自分がある、神に捕らえられておい頼むぞって言われてることを意識した上で自分の良心で決めていくっていうことが求められてるんじゃないかと思います。お祈りしましょう。天皇お父様、今日もお招きをありがとうございました。いろんな現実の問題に私たちは直面しています。 そしてそれが時には政治的な問題であったり、あるいは社会的な問題であったりすることがしばしばです。いな、全てが政治につながっていると言ってもいいかもしれません。だから政治は私たちの世界とは別のことだという誘惑に負けないようにしてください。そして発言すべき時には大胆に発言することができ、また少なくとも無頓着でいるのではなくて、内側にいつもあなたの前に真剣に良心のうずきを覚えたり悩んだりするものでありますように。そして私たちはいつも弱いものでありますけれども、あなたに従い続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。